どうもポッドキャスト番組、ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者、3人による、ポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルから、近にあったバカ話などを、和気あいあいと話しています。司会の西山です。
宮山です。
タカです。
まあ、今回もサブで顔だけになってもらってます。
タカです。
はい、お願いします。で、一応今回の、プレゼンターは、僕、ですね。で、ちょっと今回話そうと思ったのが、まあ、夏ということで、ちょっと旅行というか、こんな、ここどうですかっていう、
レジャーシーズンですからね。
そうなんですよ。僕は1年前に結婚式を挙げて、でその結婚式を挙げたので、まあ、新婚旅行行ったわけですよ。で、新婚旅行行った先が、僕は坂本龍馬が好きなので、高知にね、
高知、
そう、行ってみたいと思って、
で、もともと行ったことはなかったの？
ない。
で、初めて
行ったんですね。そう、初めて。で、ずっとね、高校生の時に龍馬が読んでからずっと行きたいと思ってたんだけど、行けてなくて、で、この機にちょっと行こうと思って行ったわけなんですよ。で、
ちなみにそれは奥さんはノリノリだったの？
全然ノリノリじゃなかったけど
完全に一人の俺の目的のために新婚旅行に行
ったんですよ。そうなんですよ。完全に俺の目的のために行ったんですけど、まあ、去年ほら大河ドラマで龍馬伝がね、ちょっと一緒に見てて、で、まあ、奥さんも一応一緒に見てたから、まあ、興味はあったし、で、
あったと思ったし、
で、で、ただね、まあ、今回そっちの話じゃなくて、その帰りというか、奥さんのちょっと行きたいところにも行こうっていうことで、奥さんが前に行った瀬戸内海にね、直島って島があるんですけど、
直島、はい、なんだっけ、全部が遺産みたいな国。違うのなんだっけ。なんかそういう異名がついてる島で、
その島に行ってみたいって言われて、で、帰りに行ったんですよ。僕全然知らなかったんだけど、で、そこはすごく良かったんですよ。で、何が良かったっていうとね、そこで、その直島を中心とした島が、例えば瀬戸内海の徳島と、岡山の間にあるんですけど、で、小豆島とかねの一連がそうなんだけど、ね、アートで有名な島なんですよ。
アート、
うん、ね、島群全体がアートプロデュースされてる。
俺はあんねや、もう別にない私は分かる。
まあ、その直島っていうのは、ずっとね、ベネッセアートサイト直島って言われてるんだけど、
ベネッセ、
そう、ベネッセって
会社、
福武書店の
人がうにょってなってる、
そうそう、真剣ゼミのベネッセですよ。で、ベネッセが協力して、安藤忠雄っていう人がいるじゃないですか、建築家で有名なね、安藤忠雄がその島全体をアートでプロデュースして、そういう観光産業になってるんですよ。
島はもともとあったんだけど、それをプロデュースして行ったんだね。
そうそう。で、これね、なんでそんなことになってたかって話なんですけど、もともとはね、そこの三菱マテリアルっていう会社があって、ね、で、もう戦前ですよ。で、で、その頃に銅の精錬所があったんで、で、そこの社員とかが多く住んでて、で、そういうのですごく賑やかな、島っていうか、そこら辺だったんですけど、まあ、すごくその、なんだろうな、その精錬でなんかいろいろ噴煙とか出てきて、なんかいろいろ問題があって、だんだんその、まあ、その精錬でもなくな、遭遇しなくなって、どんどんどんどん人が離れてて、その過疎化してたんですよね。で、どうにかせなあかんみたいな話になった時に、その福武書店とその安藤忠雄が中心になって、じゃあアートでちょっとその町おこしをしようというか、
島おこし
をしようみたいな、しなって、で、アートプロデュースをしたわけなんですよ。で、どういうことかっつったら、島全体がその美術館みたいな感じになって、
箱根彫刻の森美術館みたいな、
が、
あるって言うと、いきなり、なんていうの、アート作品がボーンと置いてある
。そう、うんうん、そう、だから、もう島全体が丸ごとそんな感じになってるのね。で、まあ、どういうものがあるかって言ったら、その島の中の地中に美術館作ったりとか。
地中？
そう、地中。
地中って地の中？
そうそう、で、地下美術館みたいな。
あ、地下ね。
そう、うん、あったりとか、あとその本当にオブジェがね、こういろいろあったりして、高さん知ってるかな、お前はね、 草間彌生さんって人がいるんだけど、
あ、草間さんは携帯作ってるから、
そう、あのイーダっていう
おばちゃんでしょ、
そうそうそうそう、あの人の作品なんかが結構、まあ、一番、まあ、なんだろうな、シンボルみたいな感じで、あの半分になったね、なんかね、かぼちゃみたいなのがあるんだけど、それがこう、なんだろう、港の端っこの方にポンと置いてあったりとかして、まあ、そういうのがいっぱいあるんですよ。で、そこに回って、で、僕らはね、そこに泊まんないで、船で、フェリーで渡って行ったから、で、フェリーがね、朝の9時ぐらいから操業して、5時ぐらいに終わるんですよ。だから、すごい、なんだろう、朝、そこで行って、で、島全体を回るから、ものすごいこう、急なスケジュールで、うわーって回らなきゃいけなかったんだけど、うんうん、でね、まあ、バスで回るんだけどさまあ、まちまちでその家、古民家を再生してアート作品にしたりとかあるんだけどね、で、その驚いたのはね、その島民の人全体がまず異様にアートに詳しいんですよ、うん、おじいちゃんとかなんだけど、普通に僕らたまたま
そのおじいちゃんは別になんて芸術家活動してるおじいちゃんじゃなくて、
全然関係ない、
そこら辺で荒物屋かなんか営んでるおじいちゃんなんですね、
そう、普通に暮らしてる普通のおじいちゃんとかが、うん、あそこのところはね、なんかジェームズ・タレーさんってあの人があれでね、その人はどこどこフランスのどこどこどこでこういうのやっててねとか、すんごい詳しいの、うんうん、なんか島民全体がキュレーターみたいな感じ、
キュレーターって何ですか、
美術館とかそういう博物館とかのなんていうか
学芸員
の、うんうん、みたいな感じぐらい詳しいのよ、うん、で、
おじいちゃんがアートされて
るの、アートしない、
普通のおじいちゃん、
普通のおじいちゃん、普通のおじいちゃんなんだけど、
なんか川崎来てるとか、
たまたまそのおじいちゃんだけが詳しい、
違う、でね、そう、僕も初めそう思ったの、うん、初め会った時にそのおじいちゃんがすごく詳しかったから、あ、いい人に出会ったなと思って、うんうん、で、あ、じゃあここをこうやって回ろうかと思って、で、途中で待ってたらバスに一回乗り遅れたんですよ、うん、で、バスに乗り遅れて、で、しょうがないからちょっと次のところまで歩いていこうって言ったら、歩いてたので、ね、島の海岸沿いをずっとさ、うん、そしたらさ、なんか別のおじいちゃんに会って、うん、で、あ、今道ちょっと迷って歩いてるんですよね、したら、うん、あ、じゃあちょっと僕がね、いいとこ教えてあげるよって言われて、うん、この道ちょっと行ったらね、みんな知らないいい後作品があるからって言って連れてってくれて、うん、で、そしたらそのね、
若いおじいちゃんですね
いやその人もすごい
連れてってあげるよ
若いで、島民全員もすごい優しいんだよ、ね、で、面白かったのはね、うん、こういうのが道端にあるんです、
道端にある、
うん、お、分かる、
と、取り出した資料は写真、
ん、
何でしょう、
これゴミ箱なんだけど、うん、巨大なゴミ箱がこうアート作品としてあるんだよね、うん、これが車で、これが5倍ぐらい、
これは捨てられている普通のゴミ
っていう風に作ってる、
あ、じゃあここにゴミを捨てちゃいけないんだ、
そう、もちろん届かないじゃんだって人間の3倍ぐらい大きさあるから
ゴミ箱のオブジェ、
オブジェみたいなのが、で、こういうのがパンフレットに載ってないような感じでいっぱいこうあるんですよ、うん、
いや、これはただのでっかいゴミ箱ではない、
でっかいゴミ箱
かもしれない、
風のオブジェを作る、オブジェなの、だから中とかこれ全部鉄で作ってるんだけど、うん、そういう風にチラシ風にこう書いたりとかね、
あ、これ鉄なの、
そうそうそう、全部アルミとか鉄とかでこういうの作ってるんだよね、で、こういうのがこうあったりして、うん、そういうのもみんな詳しい、
これがその、なんておじいちゃんが知ってるみんなが知らない、
そうそうそう、
ちょっとしたスポット、
そう、とかがあったりするんだよね、
うんうん、
で、そこにはあったかかったその
島民の人たちとの触れ合いも、
うん、そうで、これね、なんか調べたらね、この直島ってね、うん、この名前の由来があって、うん、直島の名前ってそのなんだろうな、方言の乱っていうのが分かる、
ごめん、なんて言った、
方言の乱って
、あ、方言の乱、
うん、方言の乱、
ずっと昔の平治の乱とかの時代の、
そうそうそう、うん、後白河上皇と崇徳上皇かなんかがこう戦って、うん、平の清盛とかがさ、うん、こう勘で争った、うん、ね、あるじゃん、で崇徳上皇が後白河に負けて、うん、でその島流しというかその流されてきたのがこの直島なんで、でその時には名前なかったんだよな、名前あったっていうか合ってないような感じだったんだけど、その時にその直島のね、島民全体がなんかすごくあったかくて、あまりにも純朴だから、その素直さに惹かれて崇徳上皇が直島ってつけたんだって、
あ、素直の直、
そう、素直の直なんだ、だから、で、その僕らがさ、その観光してたその車も 砂尾くんごっていう名前がついてるんだよ。
それレンタカー？
いや違う違う、その観光バスの名前。
バスの名前。
そうそうそうそう。だもうだその、
まあ、という伝説だよね。
伝説、いやまあそうん、まあなのかな、うん、でもそういうことらしいんだよ、ね、うん、
なんか観光ツアーみたいなのがあったりするの。鹿児島に行こう。
うん、だい、うん、観光ツアーというかね、まああのその島の中にあのベネッセ のホテルがあって、で、まあ、みんな普通は大体そこを泊まって、でそれで中に自転車借りたりとか、そのバス使ってもう1日2日かけて回るっていうのがなんだけど、うん、そのちょっとね高いんだよベネッセ、そのホテルが一泊ね大体、ダブルで3万4万とかから最高6万とか結構する、うん、
高い。なんか僕なんか世の中に対してちょっとさ、色眼鏡で見ちゃうところあるからさ、そんな素直だ素直だって言ったってさ、なんか繁華街とかあるわけでしょこの島にだって。
ね、あんなんかそんな感じはしなかったんだ
けど、あるんじゃないのかな、スナック素直みたいな、そういうところ
あるところあるじゃない。スナックはね、スナックはある
でしょ。それはあるじゃない。で島でしょってことは、まあ船に乗ってる海の男たちがいるわけじゃん。
ああ、いるね。
その人たちがさ、毎夜毎夜なんだカラオケとかする場所があったりするわけじゃん。ああ、うん、それ罵声な感じのとかないの。
どうなんだろうね。でもなんか島民の平均年齢が50以上とか60とかそんな感じで、そもそもあんまり若い人が住んでないってのがもうあるし、
じゃあそこにあるさ芸術作品はそのアーティストたちが作っておいてまた出てっちゃうんですね。
そうそう、
で住んでるわけじゃ
ない。なんかね、芸術家を呼んで、でこの場所を提供するからこれを見て、うん、なんか好きに発表していいですよって感じで作ってるらしいんだよね、うん、なん
か、
ね、
う
ん、
じゃあなんか定期的にいるんですか芸術家たちが。
あ、島にだから どんどん新しいね美術館とかそういうのを作って、で僕らが行った時もなんかちょうど建設中の新しい美術館があったりとかしてて、
そのなんていうのアトリエみたいな、その制作所みたいなところはあるのかな。
いやどうなんだろうね、
その
いやでもあるんじゃないですか、そこにこんなでっかいゴミ箱とかなんか持ってくるのもめんどくさいですからね。
そこまで、まあ、その場で作ってるんだろうけど、
作ったらさ、そのなんていうの若手のさ、うん、なんかそのアーティストたちの集まるエリアみたいになったらまたちょっとした下北みたいな雰囲気になるのかなと思ったもんね。だから作ったものを置くだけだったら、うん、もう一歩進めばさいいんじゃないのとは思ったけど、
まあ、でもね、すごく観光客はすごくて、うん、で僕が行った時もね、すごい結構外人の人がいっぱい、世界中から来てるんで、で発表してる人は本当にもう一流のアーティストばっかりだから、うん、やっぱそういう人たちが発表してる。なんかそのね、ジェームス・タレルっていう人が、まあ、結構有名なんだけど、こういった光の芸術って言われてて、その南寺っていうね、建築物があって、コンセプト的に言うとね、ダイアログ・イン・ザ・ダークにすごく近いんだけど、
お寺が？
ね、寺っていうかね、何にもない平屋建てのこう空間があって、うん、その中に入ったら真っ暗なんですよ。
あれだ、善光寺だ、長野にある善光寺の回廊で、長野にあるでっかい善光寺ってあるんだけど、こっちから真っ暗な回廊があるんだよ、ずーっと。で、右の壁を触ってながら行って、で途中になんかね、鍵かなんかがあって、それを触れたら OK みたいなやつがある。そういうお寺もあるんですよ。
入って真っ暗 で、初め真っ暗なんだけど、15分ぐらいしてくるとなんかね、明かりがついてるのが分かってくるんだよ、うん、
で目が慣れて、
そう、目が慣れてきて、実はね、ほんのちっちゃい明かりがあったんだけど、初めは入って気づかないんだけど、目が慣れてくるとあるっていう、うん、で多分メッセージ、神様が言うふうにはメッセージ的には、つまりさ、その人間こう暗闇にこう見えても、そのちゃんと 目を凝らせばその先には希望というか明かりがあるんですみたいなさ、のこういう体感として伝えるみたいなね。
つまりそのなんていうの、彫刻 だけじゃなくて、そういうなんていうの、空間のアートっていうの、
そうそう
そう、そういうのもあるってことね。
そうそうそう、
うん、すごくこの、それが直島にもある。
それが直島にあるんだけど、
それが別の地域の話
全部今直島の話してたけど
どこにあるの、
何がある
今ね、高さ以外は特に迷子になってない今ちゃんと集合が名古屋直島にみたいな
今直島から出ちゃってる
まだフェリーは来ない
でもね、この直島のね、とか中心としたこの瀬戸内海はね、すごく魅力があるなって、まあ、思ったんですよ。で、これからさ、来年の大河ドラマなんかも、ほら、平の清盛、ね、
宣伝、
そう、そうあの瀬戸内海、平の清盛でもともとその瀬戸内海で海賊狩りとかしてたの、そういうのがあって、でそこら辺を中心に描かれたりとかさ、あと最近見た映画であの8日目のセミっていう映画があったと思います、うん、でそれもあの小豆島を舞台にしてたりしてた、それ見た時にそのあの瀬戸内海のねあの映像を見てハッとして、なんかすごい教授に駆られたりする部分があってさ、すごいいいなって思ったの、ね、
じゃあ今ちょっと来てんだ、ここ何年か瀬戸内海が
これからこれから、うん、あんじゃないかなっていうのはちょっと思ってね。でまあ夏休みね、今みんな、まあ、これから通られたりもう通った人もいるかもしれないけど、ね、ちょっと
まあでも瀬戸内海っていろいろいいよね、うん、ちょっと今そのさ新しい話題じゃないけど、昔からなんか僕ら子供の時見たらなんだっけ、僕らの南海戦争とかも2が瀬戸内海の舞台だったり、
あ、そうだった
り、あと中島ラモナの子供の一生っていう舞台もあれ瀬戸内海の島だったり、だ瀬戸内海ってなんかこのちょっと ドラマチックなあの舞台にしやすい、あの小さいし、ちょっと島も小さいし穏やかだし、なんかちょっとした魅力はあるよね、
あるある、
行ってみたいはある、行ってみたいはある、で無人島もすごいあるらしいしね。
そう、あのフェリーでさ直島に行く途中に無人島がいろいろあるんだけど、その中であの鬼ヶ島があったんだよね。
まあ鬼いた。
いや鬼いるの
大発見だよね。
いなかった。
でも鬼ヶ島って書いてあったの。
書いてあったの、うん、それは島おこしの失敗例みたいな名前つけてみたはいいものの、そのソフトウェアが充実しなくて失敗したことなんだ。
どうなんだろう。まあでもすごくいいですよ、まあ、ぜひちょっと旅行行ってみる分にはね、あの行って一回行ってみたらすごいいいじゃないかな、まあ、
一度行ってみたいと言ってみたいよね、
うん、
じゃ今度これで行ってみようか、瀬戸内海鬼ヶ島ツアー。
これだけ直しまった。
サウザンソース。俺ももうちょっとヘビーになっちゃった。
でも、まあ、本当にね、僕も言ったけど、まだ多分ね、全体の3分の2と、半分とか3分の2とか、そんぐらいしか回れてなかったから、他にも、他の島でもいろいろね、うん、あのアートプロジェクトがあったりして、
なるほど、ね、
行ってみてもいい
かもしれない。我々もラジオとして力を入れるので、ぜひ瀬戸内のエリアの人もダウンロードして
ラジオでは
宣伝するよ、
応援してます、
応援してます、
瀬戸内海応援してます、
瀬戸内海が故郷です。
やらすぎだ
ね、応援していこうね。じゃあそういうことで、瀬戸内アートプロジェクトの会でした。
はい、
はい。